今朝のメッセージ、これジーザス依存症というジーザスアディクションというタイトルをつけましたけれども、
依存症、
ね、依存症ちょっと定義調べてみました。
So this morning I'm going to talk about Jesus addiction. Here's the definition of addiction.
精神に作用する化学物質の摂取やある種の快感や高揚感を伴う行為を繰り返し行った結果、それらの刺激を求める耐え難い欲求が生じ、その刺激を追い求める行為が優勢となり、その刺激がないと不快な精神的身体的症状を生じる精神的身体的行動的状態。
So it's a state characterized by compulsive engagement in rewarding stimuli. Is it stimuli? Stimuli?Stimuli. Okay. Despite adverse consequences, it can be thought of a disease or biological process leading to such behaviors. The two properties that characterize all addictive stimuli are that they are reinforcing and intrinsically rewarding.
こういう定義をさーっと読むと大抵何のことか分かんないですね。Usually these definitions doesn't make much sense to us ordinary people.でだから平たく言うとアディクションっていうのは刺激とかこう快感を繰り返し体験していくことでやめられなくなっちゃうことですよね。
So in short it's like you're experiencing this stimuli or you're experiencing lots of things that you can enjoy and you feel good and then you end up cannot stop doing that.
で一般的によく言われてるアディクション依存症がありますね。 And here are some common addictions. ドラッグ、麻薬ですね。酒、drinking、タバコ、smoking、薬、pills。これ例えばペインキラーだとか睡眠薬だとかそういうのもアディクションになるそうですね。
So like painkillers and sleeping pills can be addiction.
ポルノ、porn、gamble、gambling。で最近はこういうのも増えてるそうです。入れ墨。
And these are the more like modern addiction, I guess.
タトゥーズ、入れ墨アディクションになるの知ってましたか？タトゥーズ can be addiction。知り合いが言ってました。一箇所やったらもう一箇所やりたくなるそうです。それでもう一箇所やったらまたもう一箇所やりたくなるそうですね。どんどんやりたくなってくる。これがこういう作用が入れ墨あるそうですね。
One of our friends said, you know, if you have one tattoo, you want to do one more, and then you want to do one more, you want to add one more. So it's kind of addicting.
インターネット、携帯電話、説明しなくても分かると思います。I don't think I have to explain internet and cell phone. 買い物。買い物、ショッピング。これ僕はあんまり縁がないんでよく分からないんですけれども、なるそうですね、人によってはね。
I don't get this, so I don't understand much about this, but for some people it's addicting.
それから仕事、work.これは認識のあまりないアディクションかもしれません。
Maybe not many people realize this addiction, but it's still addictive to many people.
シアトルにいると、and if you're in Seattle, こういうアディクションもあるかもしれないですね。
Maybe this can be addiction too.
スターバックス。特にこのシーズン、シーホークス。ね。ドキッとしますけれど。ね。で普通こういう依存症アディクションっていうと悪いものですよね。やめた方がいいでしょ。こういうアディクションによってもう生活ぐちゃぐちゃになっちゃうよって。
Usually addictions are bad, right? You better do something about it unless, otherwise it can destroy your life.
でもたった一つおすすめのアディクションがあるんですね。依存症があるんです。
But there's one addiction that I can recommend.
それがこのジーザスアディクション。
And this is, that is Jesus' addiction.
今ずっと新約聖書のピリピ人への手紙っていうところから、ずっとやってますね。それで3章の12節から16節今日読みたいと思うんですけれども、ピリピ人への手紙の3章の12節から16節ちょっと開いてみましょうか。
So we're going through Philippians, letter of Philippians, and we are at chapter 3.
3章の12節から16節ですね。3章の12節から16節、12節から読みますね。I'm going to just read the Japanese Bible. So if you can come, read along, that'll be great. 私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。これ今12章のところを読むと、これパウロというイエス様の弟子が書いてるわけですけれども、 So this is Apostle Paul is writing this letter. And this, here's what he says in verse 12. 私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださった。He says, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. すでに得たのでもなく、完全にされているのでもない。すでに得たのでもないって書いて、何を得たのでもないんだろう。So what is he talking about when he says, not that I have already obtained all this? What's this is he talking about?これ今読まなかったんだけど、その前のセクション、先週読んだところをちょっと読んでみないとわからないと思うんですね。ちょっと戻って10節11節見てください。We need to go back to the previous section to understand this. So here's verse 10 and 11. ここで、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのですってパウロは言ってます。 Here he says, I want to know ChristYes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead.
ちょっと神学的に書いてるんで、余計はっていうふうに思うかもしれませんね。This is a little theological, so it's not as clear as we wish it was. でもここで何を言ってるかって言ったら、要はイエス様のその復活の力を知って、でイエス様みたいに苦しむことも通るかもしれない。まあ彼今ね、牢屋に放り込まれてるわけですから、牢屋から書いてる手紙ですね。ですからイエス様のためにその苦しみにも預かってるわけですね。 So he says he wants to know Christ, his power, power of his resurrection, and participate in his suffering. Well, he's in prison. He's writing this letter from prison, so he's kind of suffering for Jesus. でイエス様の死と同じ状態、つまり一回死んで、ね、それで復活したい。イエス様が復活したみたいに死んだ後にまた蘇らせられるんだよね。そこに行き着きたいんですよっていうふうに言ってる。And he says, I'm going to die like Christ did, and I want to be resurrected like Jesus did. I want to reach that point. つまりこう、人生ずっと最後まで彼は視野に入れてるわけですよね。こう今生きてるけど、その後こう、ね、死ぬことがあって、そしてでも終わりの時によみがえらされて、それで天国に行けるんだよねって。つまり彼はその救いっていうことをここで言ってるわけですよ。復活した、つまり救いをすでに得たのでもなくっていうふうに、そういうふうにここで言ってるんですね。 So he's saying I'm living my life now, but I'll be dead soonI'll die soon, and then I'm going to be resurrected. I'm going to be raised from the dead, and I can enter heaven. That's what I want. So he's talking about, basically he's talking about salvation here. Okay? So he's saying, what he's saying in verse 12 is like he hasn't obtained salvation yet.
12節で何を言ってるかって言ったら、まだすでに得たのでもないっていうのは、救いをまだ得たわけじゃないんですよっていうふうに言ってるんですね。
で、それをただ捉えようとして追求してるんですよ。I haven't really obtained salvation yet. It's not really in my hand yet. I haven't really experienced yet. And that's what I'm pressing on right now.
でこれ13節でも同じこと言ってます。And he's repeating the same thing in verse 13.
私は自分はすでに捉えたなどと考えてません。ね、同じこと言ってますね。で、ただこの一時に励んでるんですよ。何の一時？すなわち後ろのものを忘れてひたむきに前のものに向かって進んで、キリストイエスにおいて上に召してくださる、天国に入れてくださる神様の栄冠、救い、永遠の命、それを得るために目標、それを目標にして一心に走ってるんですよというふうにここで言ってます。
So verse 13 and 14 he says I do not consider myself yet to have taken hold of it. So repeating the same thing. But one thing I do, he says. What one thing? Well, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, which is heaven, I press on toward the goal to win the prize, which is like eternal life, salvation.For which God has called me heavenward in Christ Jesus.
ここでパウロは私の救いっていうのはまだ達成できてるわけじゃないんですよって、ね、言ってるんですね。
So he's saying I haven't obtained salvation yet. だからその救いの達成を求めて、救いの達成に向かってひたむきに一心にもうそれだけを視野に入れて私は今進んでるんですっていうふうにここでパウロは言ってる。
So he's, I'm pressing on to take hold of this salvation, and that's what I'm living for right now.
これとても多くの教会がイエス様を信じたらその瞬間あなたは救われましたっていうふうに教えてます。
You know, many churches teach that once you believe in Jesus Christ, the moment you accept Jesus Christ into your heart, you are saved.
でこれ間違ってるわけじゃないんですけども、少しね、少しちょっとやっぱ違うんですよね。聖書が本当に語ってる救いのタイミングとちょっとずれてるんですね。
And this is not far off, but when you read the Bible carefully, that's not quite what the Bible teaches.
あなたもう救われましたって言われちゃうと、人々はどう言うかっていうと、もちろん、はあ、感謝でされりゃって喜ぶんですよ。
You know, when people, you know, when you tell someone you are saved, of course they will be happy and they will start praising the Lord.
でも同時にもう天国が保証されちゃってるから、じゃあ別に無理してあれこれやんなくてもいいかな。で、これ以上成長しなくてもいいかな。だって天国入れるんだもん。
But many, how many people react is like when, because they are secured.Their salvation is secure. They feel like they don't feel the urge to do more for Jesus because even if you don't do anything about it, if you, even if you don't grow, you can still go to heaven, right?
もちろん成長したらより良いクリスチャンになれる。でも成長しなくても天国に行ける。だったらそんな努力しなくてもなんか好きなことして生活すればいいかなって思うわけです。
Of course, if you grow, you can be a better Christian. But even if you don't grow, you can still go to heaven. So why strive to do more? You know, why not just do whatever you like and enjoy your life?
で、これっていうのはとても危険な。とても聖書的に聞こえるんだけど、実はとても危険なんですよ。
And this is very dangerous.
なぜならそれは本当に聖書が教えてる本物の信仰とはちょっと違うからですね。
That's not what the Bible teaches. That's not the real faith, according to the Bible.
そういう人たち自分では信じてるかつもりかもしれない、救われてるって信じてるかもしれない。でも信じて満足してそこで止まっちゃうんですよ。でそこで止まってしまう信仰っていうのは聖書が言う信仰ではないですね。それは聖書が教えてる救いではないんです。
Those people believe that they believe.Those people believe that they are saved,
But they believe and they're satisfied and they stop there. They don't do anything. They're not going to go farther. And that's not the faith that the Bible teaches. That's not the kind of salvation the Bible teaches.
今日の箇所でそれはっきりパウロは言ってると思います。
I think Paul is very clear on that in this passage.、
ね、まだ得たのではないんですよ。まだ捉えたわけじゃないんですよ。
He says, I haven't obtained it yet. Very clear.、
ね、救いっていうのはこう信じた時にポンと全部与えられるっていうもんではないんですね。
You know, salvation is not like given to you as a whole the moment you accepted Jesus Christ.
救いっていうのは信仰の旅を終えた時にいただけるものなんです。
You see, salvation is given to you when you finish the journey of faith.
イエス様を信じたモーメントがあります。あの左下のところですね。
In the left bottom corner, that's when you accepted Jesus Christ. You believed in Jesus. You became a Christian.
で、そっからその時何が起こったかって言ったら、この信仰の旅に、この信仰の道に最初の一歩を踏み入れたっていう、その瞬間です。
That moment, what happened is you took the first step into this journey of faith.
で、そこから信じる旅が始まるんですよ。
And that's when this journey starts.
イエス様を信じて、イエス様のための for Jesus、ね、for Jesus の旅がここから始まるんです。
You believed in Jesus and you start to live a life for Jesus.
毎日神様信頼して、毎日神様に頼って、毎日に神様に従って、毎日神様が望んでおられるね、あの一人でも多くの人がイエス様を知ることができるようにって、そのために生きるようになるんですね。
So every day you trust Jesus, you follow Jesus, and you start living so that more people will come to know Jesus.Because that's what God wants, right?
で、その歩みを歩み続けた結果、最後にね、最後に新しい命、永遠の命、天国っていうそのギフトをもらうことができるんですね。
And as a result, at the end of this journey, at the end of this journey, God will gift you.God will give you this prize called eternal life, salvation.
で、パウロはここに向かって今一心に私は走ってるんですよって言ってるんですね。
Then Paul is saying, I'm pressing on towards this goal.
でもパウロの口調を見てください。パウロの口調を見てみると、パウロはただそこに向かって歩んでるんですとは言ってないんですね。そんな感じじゃないと思うんですね。
But when you try to feel the tone of Paul here, he's not just saying, well, I'm just still walking towards that goal.
ここでパウロが言ってる態度っていうのは、私、ただ捉えようとして追求してる、追い求めてるんですよ。ただこの一時に励んでる。後ろのものを忘れてひたむきにもうただ向こうに向かって一心に走ってるんですよって言ってますね。
He's saying, I'm pressing on to take hold of that. I really want that. And I'm just doing this one thing only, which is, you know, forgetting what's behind and straining towards. I'm striving to get that.
で、その気持ちっていうのはもう何が何でもあれ欲しいんですよって。もう本当にこれなかったらっていうそのもう欲パッションっていうのがそこにあるんですよね。ただあっちに向かってるっていうあそこ行きたくて行きたくてしょうがないのっていうそのパッションがそこにここに今日の箇所ですごい現れてると思うんですね。
You see, there's this, his desire and his passion in this verse. He's not just saying, I'm heading there. He's saying, I really want that. I really want that and I'm living for that.
途中で挫折したくない、途中で横道にそれたくない、もう何が何でもあそこのゴールに救いに至ることができるように、ね、もちろんイエス様信じる前もいろんなこと楽しんでたんだけど、でもあのライフスタイルに戻っちゃわないで、ね、引っ張られないで、ただイエス様信じてあそこに一心に目指していきたいんですよ。それをパウロは言ってるのね。
He says, I don't want to go detour. I don't want to go off the track. Of course, I did enjoy my previous life, but I don't want to go back there. I just want to trust Jesus and love Jesus and go towards this goal. 毎日毎日イエス様信じてイエス様信頼してイエス様に頼ってイエス様に従ってもう一人でも多くの人が神様が願っておられるように一人でも多くの人がイエス様を信じることができるようにもうそのために生きる For Jesus の生き方を貫いてあそこに向かっていきたいんですよってそれがパウロの情熱なんですここで言ってるねSo Paul is saying, every day I want to trust Jesus. Every day I want to follow Jesus. Every day I want to live for Jesus so that more people will come to know him. That's what I want. That's all I want.
でもここ読んでた時に思ったのはね、どっからこの情熱、パッション出てきてんのかなと思ったの。
And when I was reading this passage, I thought, wow, where...Does this passion come from?
これもちょっと前のセクションに戻ってみたいと思います。Again, we have to go back to the previous section. 先週このことを話しました。I talked about it this last week.
私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのように、素晴らしさのゆえに、私は一切のこと、もうすべてのことを損と思ってます。
チリアクタとも言ってますね。もうゴミ。価値ない。もう他の全てのものは価値がない。もう本当にイエス様が全てっつって。いうふうにパウロは前の箇所で言ってるんですね。
So in verse 8, he's saying, I consider everything a loss or even garbage because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord.
イエス様最高なんですよってここで言ってる。
He's saying, Jesus is awesome!
もう心の底から彼は叫んでるんです。イエス様最高なの。
He's just crying out loud from the bottom of his heart. Jesus is awesome.
イエス様の素晴らしさ、イエス様の愛の素晴らしさ、イエス様のもう忠実さ、もうこんな自分に、こんなフラフラしてる自分を見捨てないで、ちゃんと導いてくださる忠実さ、誠実さ、もうイエス様の努力をとっても、とにかくすごいんですよってパウロ言ってるんですよ。
Paul is saying he's just awesome. He's just wonderful. His love is great, and he's so faithful to me. He never leaves me, and he's just everything about him is so incredible.
で、これって理屈じゃないんですよ。
And this is he's just setting aside all the logics here.
皆さん、例えばレストラン行って。何でもいいですよ。みんなが今好きなもの、食べたいものをちょっと想像してほしいと思うんですけど。Just imagine you're in a restaurant, like anything, whatever you want to eat right now.
Okay? そこでもう出てきたのを食べたらめちゃくちゃ美味しかった。
And you ate that whatever you ordered and it was so delicious. で、その時にね、皆さんはどんなリアクションをしますか？
So how do you react in that very moment?
これはさすがにオーガニックの食材使ってるね。で、サラダオイルじゃなくてオリーブオイル使ってるし、肉もちゃんと室温に戻してから高熱のフライパンで、だから美味しいんだ。うん、うまい。そう言いますか。
Do you logically evaluate your meal and say, oh, wow, this is using the organic food and、oh, I'm sure they use the olive oil instead of the vegetable oil and the meat, they thawed it into temperature,、room temperature and they just fried with high heat. No wonder it's delicious.
Is that how you react? そんな理屈っぽいこと言わないでも食べたその瞬間においしいって言うでしょ考えないでしょね。
I don't think so. I'm sure you just tasted and that the moment you taste it, you don't really think about anything but say, wow, this is good.
遊園地でジェットコースター乗った時も同じですよ。ジェットコースター乗ってね、わー楽しい、すごい、わー怖いとか言って言うでしょ。でもそれをね、
うん、あのカーブの角度とそこに入っていくスピードが実にマッチしてる。あー楽しいわけだって、そういうは言わないと思うんですよ。
Same thing when you ride a roller coaster, you know.
You just ride and enjoy, right? You ride and say, wow, this is cool, that is awesome, this is scary. You don't just
examine the curve and the speed that entering the curve and all this match. That's why it was good. You don't logic those things, right? Paulo's 情熱 も全く同じの理屈じゃないんですね。Same with Paul. There's no logic. もちろんイエス様の十字架とかイエス様の愛にはすごい深い神学的な意味があるんですよ。理屈的にいろいろ説明できるんですよ。Of course, there's many theological truth in the cross and in his love, and we can logically explain that. でもそれ以上にパウロはもうイエス様の愛に心打たれてるんですよ。イエス様が自分のために死んでくれて、もう本当にその愛に心打たれて、わあ、イエス様最高って言ってる。But here Paul is saying, you know, he was over just touched with the love of Jesus. He is overwhelmed by his love. And he says, wow, Jesus is awesome. あんまりにもイエス様すごくてもう最高だから、Jesus addiction だったわけですね。And because Jesus was so awesome, he became addicted to Jesus.12節見てみると、in verse 12 he says, そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのですって書いてある。It says, for which Christ Jesus took hold of me. Jesus took hold of me so that I could obtain this. He says, 天国に行くことができるために、あのゴールに達することができるようにってイエス様が私のために死んでくれて私を捉えてくださったんだ。そう言ってるわけですね。So in order for me to go to heaven, Jesus died for me and Jesus took hold of me. で、イエス様が命かけて私のためにしてくださったこのことを私は無駄にしたくないよって。だからイエス様が捉えてくださったこの救いの道を何が何でも歩んでいきたいって言ってる。So、he didn't want to waste what Jesus had done for him. So he's like,That's why I want to keep going on this journey of faith. ね、捉えようとして、追い求めて、ただこの一時に励んで、ひたむきに、ただ前に向かって進んで、目標に向かって一心に、もう脇目を振らずに進んでいきたいよ。イエス様最高だから、そう言ってるんです。He's saying, you know, that's why I want to press on to take hold of this salvation. Okay, I'm going to do one thing only. That means to strain toward what is ahead. I don't want to lose the sight of this goal. Because Jesus is awesome. もうイエス様なしの人生なんてありえない、考えられないっていうの。もう絶対何が何でも私はジーザスのイエス様のために生きたい。これがジーザスアディクションです。So he's saying, I can't think of life without Jesus. You know, no matter what happens, no matter what people say, I want to live for Jesus. That's Jesus addiction. イエス様最高だから。ね、イエス様最高だからイエス様のこともっと伝えよう。イエス様最高だからもっとイエス様のこと知りたい。イエス様最高だからイエス様のために何かしたい。イエス様最高だからもっとイエス様を礼拝して賛美したい。Because Jesus is awesome, I want to share him with others. Because Jesus is awesome, I want to get to know him more. Because Jesus is awesome, I want to serve him. Because Jesus is awesome, I want to praise him and worship him. で、これをすればするほどもっとイエス様最高やんって分かってくるんですよ。And the more you do this, you will come to know that Jesus is awesome, even more than you did before. もっと最高ってわかるから、もっと伝えたい、もっと知りたい、もっとイエス様のために何かしたい、もっとイエス様賛美したいって。And because you come to realize that Jesus is even more awesome, you want to do these things even more.そしたらもっともっとイエス様最高って思うようになる。もうこのサイクル、ね、これが天国に続くこうサイクルになっていくわけですね。 You see the cycle here. You're going up the spiral that leads to heaven by going through this cycle.
これがジーザス依存症の、ジーザスアディクションの信仰の旅なんです。This is the journey of Jesus addiction. 言い換えると、これがクリスチャンライフ。In other words, this is Christian life.
よくね、クリスチャンの中でも、私はもっと愛の、ね、聖書を学んでね、私はもっと愛のある人になりたい、私はもっとこう許せるようになろうとか、誘惑に負けないようにしようとか、人をもっと励ませるようになろうとか、ね、もっと祈る人になろうとか、もう そういうことをこう、ね、思って頑張ってやってることがありますね。
You know, many Christians study the Bible and say, oh, I want to be more loving, I want to be more forgivingI want to be stronger, not to give in to temptation. I want to be more encouraging to others. I want to be more prayerful. And they work towards those goals. で、それはそれで本当に素晴らしいことだと思います。And that itself is really good. You know, I admire those people.
でもその根底にイエス様最高がなかったら意味ないんですよ。それだったら他の宗教でもやってるんです。
そうでしょ。
But if you don't have this, Jesus is awesome behind all those efforts. All those things become meaningless. You know, all other religious people do those things, right?
Faith's journey は荒野の旅なんですよ。信仰の旅、イエス様を信じる信仰の旅は楽ちんな旅ではないんです。
You see, this journey of faith is the journey in the wilderness.
Journey of Christian life, you know, this Christian life is never an easy life, okay? It's the wilderness life.
イエス様最高がなかったら最後まで持たないんですよ、だから。
Without Jesus is awesome, I don't think we can make it till the end.
でもイエス様依存症、イエス様アディクションになればなるほどこれが楽しくなってくるんですよ。だってイエス様最高なんだもんって、ちょっとくらい苦しいけどでもイエス様最高だもんって、ちょっとつらいけどでもイエス様最高だもんって、それが原動力になってくれるんだよね。
But if you become a Jesus addiction, if you become addicted to Jesus, this journey will become more enjoyable becauseYou know, even in the midst of the storm, you know that Jesus is awesome. And that will just get you going.
そしたらもう努力しなくても一心に進んでいくことができる。ひたむきに一心にただまっすぐまっすぐ進み続けていくことができる。スピードは変わるかもしれない。で、辛い時はゆっくりになるかもしれない。でも、それでも進み続けることができるんですよ。
You see, evenIn the midst of the storm, you don't need to really try hard or work hard when you know that Jesus is awesome. That will just keep pulling you. You might slow down in the midst of the storm because it's hard, but you are still making another step, another step, another step.
で、今日の最後のところにね、それはそうと今いるところを基準にして進みなさいってありますね。16節かな。僕はそこ大好きなんですよ。
で、最後、and at the end, verse, I think it was verse 16. Paul says, Only let us live up to what we have already attained.
スーパーセイントみたいになろうと思わなくていいんです。あの人がやってるみたいに私できないと落ち込む必要はないんです。今自分がいるところをスタート地点にして、自分が次の一歩を踏み出せるところに踏み出していったらいいと思います。
この辺にいる人を見、自分がここにいるんだったらこの辺の人と同じことしなくていいよって、ここにいるんだったらここで歩き始めればいいよっていう、ね、
So he's basically saying you don't have toDo what others are doing. You don't have to do what people who are far ahead of you are doing. You just do whatever you can do. You just take your next step.
すごく励まされる言葉だな。
That's very encouraging.
皆さんにとってどうでしょう。イエス様最高ですか。イエス様最高。
本当にもうイエス様最高って言えたらすごいと言うと思うんです。
Is Jesus awesome for you?
今年ね、これ言われて、あ、そうですか、ジーザス最高って、すぐにポンと出てくるもんでもないかもしれないんですけど、今年、これイエス様最高の気持ちをね、自分の中で育ててみてほしいと思うんです。これ、やっぱり意図的にそこに自分の気持ちを向けていくこと、イエス様に目を向けていかないと、自然にはなかなか起こらないんですね。だから今年、意図的意識して、この気持ちを自分の中で育ててみてください。ジーザス最高、イエス様最高、だって本当最高だもん。So, you know, I encourage you to nurture this feeling for Jesus this year. You know, it doesn't just come into your heart because I said so. I told you so, right? You know, you really need to think through or feel about it. You know, just keep focus on Jesus and it'll start to come.
で、具体的にちょっとね、簡単にこうしたらいいんじゃないかなということを言って今日終わりたいと思います。
And here'sMy suggestion, brief, I'm going to go through suggestion and I'm going to close.
毎日イエス様の十字架に行って、イエス様の十字架を見上げて祈ってください。毎日。
Every day, go to the cross. Look up to the cross. There's Jesus on the cross. Look up to Jesus every day who is on the cross for you and pray.
ここから全てが始まるんですよ。ここにイエス様の最高の愛があるの。あれがイエス様最高の極限の姿です。
That's the ultimate picture of Jesus is awesome. That's where it all began. Okay? So I encourage you to go there every day.
で毎日十字架の愛によって私は今日も生かされてるんだってことを思い出して一日を始めてみてください。
And every day you start your day remembering the fact that you are alive becauseOf the cross.
こうやって毎日をちょっと進めてみてほしい、ね、そして毎日毎日イエス様が何のために十字架で死んでくださったのかを思いながら生活してみてください。私たちがどういうふうに生きるためにイエス様は死んでくださったのかな。
And every day think about the kind of lifestyle Jesus died for. Yeah, Jesus died for you so that you could liveWhat kind of lifestyle? Think about that every day. Examine your life.
そして最後、毎日自分がどこに向かっているのかを考えて、祈りながらそれを確認してみましょう。
And every day, think, pray, and evaluate or examine the direction of your journey. Which way are you walking?
これをちょっと毎日のようにねしてみて、それでそのためにもう本当にイエス様の十字架を見上げてね、そしたら少しずつ少しずつイエス様最高、イエス様最高だからこういうことがしたいという思いが与えられたらぜひやってみてください。そしたらもっとイエス様最高っていうのが見えてくる。
This will, I'm hoping and praying that this will help you to have this Jesus is awesome thing, to be addicted to Jesus.And if you start feeling that Jesus is awesome, and if God places in your heart to do something for Jesus, just do it. And you will have more of Jesus' awesome thing in your heart.
お祈りしましょうか。Let's pray. 天のお父様、感謝します。イエス様が本当に私たちのために、私のために十字架で死んでくださいました。Dear Heavenly Father, we thank you so much that Jesus died for me.本当にイエス様のその愛の素晴らしさ、私たちもっともっと理解することができて、もう本当に心の底からパウロみたいにジーザス最高って、イエス様最高って、本当にこのイエス様のために生きたい、そういう思いが私たちの中で一層増えて広がっていきますよ。
And Father, it is my prayer that we can have more of Jesus' awesome heartAnd we pray, I pray that it will increase in my heart and start filling my heart.
本当にイエス様最高です。本当にこんな最高のイエス様と出会うことができて感謝します。本当にこのイエス様いなかったら、イエス様信じてなかったらどんな生き方してたかなって考えるだけでゾッとします。本当に神様、ありがとうございます。 And Father, I thank you that I could come to know Jesus. I can't think of life without Jesus right now. I don't know what kind of life I would have been living without Jesus. It's kind of scary. But thank you. Thank you for capturing me. 感謝をして、イエス様のお名前によってお祈りします。Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen.